こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそうですね、 Windsurf をまあ引き続き使ってるということで、阿部ちゃんの方で、まあ、僕もカーサーを引き続き使ってはいるんですけれども、まあ、今日はちょっと Windsurf に注力して、まあ、なんか新しくこれめっちゃいいじゃんみたいな機能を発見したとか、なんかそういう、まあ、トピックをシェアいただけたらなと思ってます。
わかりました。まあ、Windsurf ね、2週間前から使い始めて、まあ、先週1週間使ったところで、まあ、なんかこうあれかな、モデルをいろいろ切り替えて使えるのがいいよねっていう気づきを得たりとかしていたんだけど、なんかあの Windsurf の、 固有の機能っていうのはまだあんまり使えてなかったんですよ、先週時点で。
うんうんうん、
なので今週はなんかその Windsurf にしかない機能っていうのをちょっといくつかあるので結構使ってみてどうだったかみたいなのをシェアできたらなと思ってます。
うん、
で結構なんかいろいろあるんですよ、細かく。でまずファーストコンテキストっていう機能と、
うんうんうん、
まあ、コードマップスっていう機能が個人的に大きくなんかこう、うん、まあ、これすごいいいなと思った2つの機能があって、
うんうんうんうん、
なんかまあどっちもプロジェクトのなんかそのなんでしょう、プログラムがどう書かれているかとか、なんかそういうのを知るのに役立つツールになってます。あ、でもごめん、ファーストコンテキストはどっちかというと AI が知るためのツールで、コードマップスは実装してるエンジニアが知るためのツールみたいな感じで分かれています、実際は。
うんうんうん、
でまずなんかファーストコンテキストが本当にすごくて、何がすごいって、これは AI が使えるツールとして提供されているもので、めっちゃ爆速でプロジェクト内のコンテキストを収集して、なんか情報収集するためのツール、まあ、セレナみたいな立ち位置で提供されているようなものになってます。で
ちなみにそれは、うんうん、別に SWE1.5 とかみたいな Windsurf 独自モデルじゃなくても使えるツールってことやね。
そう、
うんうん、
あれかな、カスケードっていうそのチャットツール、Windsurf に内蔵してるチャットツールの中でどのモデルでも使えるようになってて、
うんうんうん、
うん、本当にすごくて、結構大きなプロジェクトでもなんかその私がこういう作業をこれからしてくださいって話をした時に、うんうん、それに関連するまずはコンテキストの収集っていうのを AI は、まあ、どの AI ツール使っててもまず調査から始まると思うんですよ。
うんうんうんうん、
でその調査をそのファーストコンテキストに依頼することができて AI が、
うん、
で、
うん、
依頼されると内蔵してるスイグレップとスイグレップミニっていうような高速で動く AI がプロジェクト内探索してくれて、
うん、
関連するソースコードとかを 2,3 秒で洗って返してくれるんですよ。
うんうんうんうん、
で今までソネットとかコーデックス、あ、ソネットじゃない、クロードコードとか、まあ、GPT のコーデックスとか使っていると、
うん、
まずその調査だけでもなんか5分とか10分とかかかるときってあるじゃないですか。
うんうんうんう
ん、で結構ここのスピードと精度みたいなのがなんか今まではトレードオフみたいな関係だったのかなって僕は感じてたんですよ。それどういうことかというと、うんうんうん、なんかシンキングモデルとか使ってちゃんとプロジェクトの中を探索してもらったらその要件定義とかなんか修正方針とかの精度高くなるんですけど、例えばシンキングモード使わないでなんかすぐその答えを返してもらおうとかすると精度が落ちるっていうようななんかすごいイメージがあって、うん、なんかそんな中でその AI になんかどうやってこう短時間で精度の高いアウトプットを出してもらおうかってなると 今までのやり方だと、まあシンキングモードもそうなんだけど、例えばラグを組んで、なんか、早くレスポンスが情報にアクセスできるようにしようとかっていう試みがあったり、あとはなんかメモリとかを書いて、うん、エージェントにそれを読んでもらうみたいなのがあったりしたんだけど、なんかもうそれとかは全然一切なしに、ファーストコンテキスト使うことで、もう、スリーグレップっていう高速なエージェントにもう探索はお任せして、まあ2秒とか実際3秒かかったことあんまないかなってぐらいで、なんか必要なコンテキスト全部取ってきてくれるような、
それはなんかツールではありつつ、はい、LLM ってことなのかな。
そう LLM になってて、
うん、
でなんか検索力に関しては一応ベンチマークではソネット 4.5 よりも上回っているらしいですよ。
それはなんか明示的に言わないといけないの？スリークレップを使ってくださいみたいな。ああ、じゃあ Windsurf 側のシステムプロンプトに組み込まれてるのかな？なんか初めはこれで情報収集してくれみたいな。
そう、一番最初にそれが立ち上がるんですよ。まあ立ち上がらない時もたまにあるんだけど、基本的には立ち上がって、うん、ガーッと。
それは指示を出したタイミングなのか立ち上げたタイミングなのかでいうと、どっちのタイミングで立ち上がる？
一番最初に立ち上げて、いや、これでも指示を与えてる。ターンのこと、うん、ごとに、必要に応じて立ち上がっているっていう感じかな。
ああ、じゃあ毎回立ち上がるわけじゃないんだ。
そうそうそうそう。なんか多分そこは AI の判断によって起動しているようなイメージがありますね。で、しかも、まあ、この間話してた、水 1.5 が爆速だって話で、なんか、
うん、
確か900トークン毎秒ぐらいのスピードで、まあ、インプットアウトプットできていたのかなと思うんだけど、
うんうんうん、
このスイグレップに関しては、うん、まあ、700トークンぐらいで、まあ、ちょっと遅い、まあ、ちょっと、まあ、とはいえ爆速なんだけど、ソネットの、うんうん、まあ、10倍ぐらいのスピード で、あとはグレップミニに関してはなんか3000トークンぐらいのスピードなんですよ。なのでこの2つを組み合わせてコード検索することで、しかもこのファストコンテキストは最大8並列でそのツール呼び出しとかをして探索してくれるから、もうなんか爆速モデルかける並列実行で、なんか、
あ、サブエージェント的な動きもするんだ。
あ、そう、てかもうもはやサブエージェントなのかな。もう AI が、うんうん、情報収集をリクエストして必要なコンテキストだけを返してくれるようにっていうところに特化してるので、
うん、それミニと普通のやつは選べるの？こっちで。
いや、もうここはね、完全にブラックボックスになってて、起動したタイミングでどっちも多分その並列してツール使うときに多分 AI 側が自己判断によって制御してるのかなって思うけどね。
なるほど。
ちょっとここは動きが分かんないかな。
うんうんうん。まあけど使ってるんだなっていうのは見て取れるってことね。で、かつ早いっていうのが、早いし理解してくれてる感覚が阿部ちゃんにあるってことだよね。
そう。一応読み込んだファイルとかのリストが表示されるんだけど、ちゃんと、うん、今回その与えたタスクに必要な情報が取られている感じがしていて、
うんうん、
いや、なんか今までなんか本当に最初の立ち上がりで5分とか10分とかかかってたのがもう一瞬で帰ってくるようになったから、なんかすごく便利だなっていうので感動してました、うん、
最近リリースされた機能なの？
ファーストコンテキスト自体もね、そうだね、10月の半ばぐらいだから1ヶ月前にリリースされた機能だったかなと思う。
ああ、じゃあまあ阿部ちゃんの使い始めの時から別に、なんだ、初めからそういう実感があったってことか
なかもしんない。そう、ちょっとそれは僕はちゃんと理解してなかったんで、後からファーストコンテキストっていうのがあるのかと思ってよく見てたら、うん、おすごいってなって、
うん、あ、それは情報を見てすごいって思ったわけじゃん。だから、うんうんうん、なんかどっちかというと聞いてるのは体感としてどうだったのかなって思って、なんか途中からそう感じたっていうことは、なんか途中からリリースされたのかなって思ってたんやけど、そういうわけではない。
ああ、そうだね。
なんか最近精度が上がったとか、そういうわけではなくて、あ、なんかいい感じに撮ってくれるな、初めからみたいなって思ってたら、あ、こういう機能があるんだ、みたいな感じだったってこと。
ああ、なんのか、いや、僕ね、最初はね、別に、なんか別、そこの、なんかあまり 中間の流れとかは見ないし、一回投げたら他の作業移ったりするから、こうなんか返事早いなとかは思ってたんだけど、それは例えばこの後ちょっと話そうかなと思ったんだけど、あのグロークコードファースト使っ、なんか早いモデルを使ったりとか、水 1.5 とかなので、なんか僕の中ではなんで早いのかっていうのもあんまり切り分けできてなかった。
モデルのせいと思ってたってことね。
そう、はい、でもそのファストコンテキストがあるって知って、よくよく注視してみると、あの初回の起動時点とかでガーッと集めているっていうのを見つけて見て、あ、だからかみたいなっていうのも一個あるかな、
なるほどなるほど。それはけどコーデックスモデルとかも使うわけやんね、Windows サーフ上で。その時は明確に違いとか感じたりするの？
そう、気づいてよく見たら、あ、確かに早いってなった、全然違うなってなった。
そうなんだ。なるほど。
それは今までそのコーデックス単体ターミナルで使ってる時っていうのは、あのサブエージェントとかってコーデックスない、特にないじゃないですか。なので起動した時って全部コードバーって読んでて、それを待ってるだけで5分とかかかってたんですよ。もちろんセレナとか、
マジであるよねそれ。なんかコーデックスで今最近開発してて、カーサーが早いからさ、基本的に、カーサーの方が早いから、もうコーデックスやきもきするもんね。
あ、そう、なんかだから僕ね、同じ感覚で、あのターミナルの方使ってるとちょっとやきもきする、
そうやきもきするよね。けど別にそこのコンテキストスイッチができるわけじゃないからさ、ツール間で、だからすごいやきもきするよね。なんかもうこっからの作業はもう別にコーデックスじゃなくてもいいんだけどなみたいな。だけどもうこれコーデックスで立ち上げちゃったから、コーデックスでやりきるしかないかみたいな感じで待つみたいな。
そうだね、立ち上がりのやきもきもそうだし、一回ね、ある程度結論出た後の作業についても、
そういう意味ではカーサーはさ、コーデックスでひたすら考えたりさ、オーパス 4.1 で考えたりして、そっからもうあと作業じゃんってなったらコンポーザー1に変えるみたいなができるから、やっぱやきもきするよね。なんか最近それをすごい感じる。
まあそうそう、なので僕も最初はあんま気づいてなかったんだけど、そのファストコンテキストっていうのを見つけて体感意識したら、なんか全然違うことに気づいて、なんか僕の中で結構推し機能の中の一つになりました。
なるほど。
ちなみにあれなの、カーサーとかそういう、なんでしょう、カーサー内蔵のサブエージェントみたいなのはあるのかな？
俺はね、それをあんまり感じたことはないですね。けど、いやあんまり感じたことないかな。けど多分カーサーはどっちかというとそっちには注力、まあそっちの多分機能も内部的にはあるんでしょうけどね。やっぱ早いなとも思う。あの一緒のコーデック使ってても早いなっていう感覚はあるんで、まあおそらくそういうチューニングは施されてるんだろうなっていう感覚はあるんですけど、まあやっぱり前お話ししたね、あの8並列でワークツリーで、並列実装するみたいなとか、まあそっちの動きへの注力の方が強そうな印象は受けておりますね。あとまあカーサールールズとかかな、カーサールールズとか、その、初めにバーってこう探索して、なんていうんですかね、こうどっちかというとカーサーが認知しやすいコンテキストをこうバーって探索したりとかするんやけど、まあそういう機能も一応あるんはあるんやけど、なんかそれがめっちゃ早いとは感じなかったかなって感じ。
カーサールールズっていうのがある、それなんかエージェント MD をなんか自動生成してくれるみたいなんでしょ、
カーサーに
とっての。そういうものがあるんだ。
だけどなんかそれがまあ本当にエージェント MD みたいなのをやってくれてるって感じだけなんで、なんかそんなにそっちに対してめちゃめちゃ力入れてるというか、まあ力入れてるのかもしんないけど、あのユーザーからは分かんないようにはなってるかな。
まあカーサーどっちかっていうと情報整理するためのあれが整っている、まあカーサールールっていう形で整えてるけど、ウィンドサーフはもうなんか、まあコグニッションが ね、水位 1.5 とかなんか爆速モデルを作ってるからこそ、まあ同じように水グレップと水グレップミニで、うん、もう爆速でサブエージェント的になんかプロジェクト探索すればいいじゃんっていうような感じになったの、うんうんうん、まあ、その情報整理する方向性なのか爆速でサブエージェント的にやっちゃうのかみたいな、うん、なんかそういう違いがあるのかなって今聞いてて思いました。
うん、まあやっぱ8並列でっていうのが一番大きい特徴なんじゃないかな。もうこれほぼなんか俺のイメージではクロードとかチャット GPT のチャットアプリ開いてるのとあんま変わんないもんね。
あ、そうなんだ。
感覚が、うん、だって左側にヒストリーがあって真ん中にチャットがあって右側にあの差分が見れるみたいな、まあだからフロードでいうとこのアーティファクトがあるみたいな感じなんで、うん、もう構成はもう完全にチャットアプリと一緒で、
ああカーサーの画面、そうだよね、なんか今まではコード主体でコードがど真ん中にあるのが普通だったけど、コードは端に寄ったって感じだもんね、うん、
そうそうそうそう、だからもうなんかうんすごい、まあそういうところなんかエージェントの開発、まあだからそういう意味では早くサブエージェントっぽい機能は出してほしいなとは思うけど、
うんうん、
うん、まあけどちょっと僕もまだ完全に見切れてるわけじゃないんで、まあ多分いろいろねドキュメントとか見てるといろいろなんかコテクみたいなのはありそうなんで、
うんうん、
って感じですね。まあちょっとウィンドサーフの話に戻りましょう。
はい、まあ、はい、ファーストコンテキストすごいね、まあ便利だよっていうところがまず僕の中でこうあったんですけど、うん、あと、うん、僕がまあ開発してる中で結構これがあの助かるなっていうのが、うん、コードマップスっていう機能がありまして、
うん、
これなかなかすごいなっていうふうに思ってて、まあ何かっていうと例えばそのコーディングしててエディターのところをこう何でしょう、このコードの処理の流れ見たいなとか、このコードってどこで、うん、どこから呼び出されて実行されてるものなんだろうとかっていうのを結構巨大なプロジェクト触ってると、うんうん、なんか自分の知らない仕様とかっていっぱいあるんですよ。でなんか問題起きた時に見に行って初めてそこで読み解いてなんか流れ読んで、あここでこういう分岐が起きてるのかみたいなのをなんか時間かけて把握することが多いんですけど、
うん、
なんかそれを助けてくれるのがこのコードマップスっていう機能で、なんかその該当の処理をクリックしたりとか、あとはもうコードマップスにチャットみたいに入力できるので、なんかこういう処理教え、なんかここって何って聞くと、もうこれもね、これはちょっと時間かかるんですよ、30秒とか1分ぐらいかかるんですけど、関連するファイルとか依存するソースコード全部探索して、その処理に至るまでのフローとか、うん、関連する処理のそのどういう分岐が発生してるかっていうのをなんか綺麗に可視化してくれるんですよね。
へ、うんうん、じゃあ例えば関数型プログラムみたいな知ってたら、もうその一連の流れがバーって出してくれるみたいなこと、うん、イメージ、
そう、そのメソッドとかそのある処理を指定したりとか、うん、ある機能とかでもいいんですね。なんか例えば、うんうんうん、ここの画面の右側の表示しているタブってどういう表示切り分けが鳴らされてますかっていうのとか、
うんうんうんうん、
状態、ユーザーの状態によってこう出るタブが全然違うよっていうようなプロジェクトとかだと、はいはいはい、なんでっていうところを全部こう、
じゃあそういう仕様レベルの話も聞けるんだ。
あ、そうそう、まあ、最初なんかね、コードの流れを追いやすくした結果仕様レベルに整理されてるみたいなイメージで、
あー、それけどなんか別にエンジニアだけじゃないかもね、嬉しいかって言うと、まあ、俺結構嬉しいかもしんない、
そうかも
しんない、
うん、
なんか正直関わってるプロジェクトでなんか結構使えそうだなって思った。
うんうんうん、
うん、
なんかそれがなんか釣り場って言えば分かるかな、あの釣りって何でしょう、こう、どっちかっていうと、うん、これはなんかエンジニアしか知らないかもな、あのターミナルのコマンドのツリーコマンドっていうフォルダの階層構造
を
こう表示するような、で、うんうんうん、あれを閉じたり開いたりとかして、なんかある程度その処理のグルーピング化みたいなのをなんかして、うんうんうん、なんかここのブロックではこういう処理してる、このブロックではこういう処理するっていうのをこうレイヤーを一個一個こう深掘りしていくような 表示をしてくれているんですよ。だからそれ見るだけで上から順にどういう処理が、あの要はリクエストが来てからそこに到達するまでの流れをずらっと書いてくれて、
ああ条件分岐含めてとかね、
例えば、あそうそうそうそうそう、
ああそ
れいい、ね、でクリックするとそのコードにパンって飛べるんですよ。
うんうんうんうん、
そうだからなんかもうそこで外観つかみながらちょっと何でしょう、気になるとかクリックして見に行ったりとかっていうのができるし、
うん、
でこっから結構面白いのがそこまで描画されてるがゆえなのか、そこからフローチャートみたいなのに、うん、なんかトグルボタンポチッと押すと、あのマーメイド、さっき山ちゃんがまさに言ってたようなマーメイドみたいなので、うんうんうん、フローチャート作ってくれるんですよ。
うんうん、まあちなみに補足としてマーメイドはマークダウンのなんて言うだろう、こうフローズみたいなのを、まあ、可視化しやすくしたみたいなイメージのマーメイド記法って言われるのがちょっと調べてもらったら分かると思うんですけれども、うんうん、あって、まあ、それを使って記述することで、まあ、図を図解することができるみたいな、まあ、仕組みがあって、それをマーメイドって今言ってます。はい、
うんうん、そうだね、うん、テキストで書いたのが図になるみたいなツールがあって、それでなんかもう処理の流れを図でこういうブロックがあって、こういうなんか機能ブロックがあって、うんうん、このキロブロックがこっちの機能を読んでこういう流れになってて、最終的な表示はこうなるんですよみたいなのを可視化もしてくれるっていうような感
じ。うんうんうん、それは便利だね。
そう、すごく便利で、まあなんかディープウィッキもあるじゃないですか。
うんうんうん、
うん、Windows Surfにはディープウィッキって言って、まああのデビンのディープウィッキとちょっと違って、あの、うん、Windows Surfのディープウィッキはその関数とかをクリックするとその関数とかクラスがどういう機能を提供しますかっていうところに重点を置いてドキュメントを作ってくれるんですけど、うんうんうん、まあ、コードマップスはどっちかっていうと、それらいろんなものが依存しているのがどういう流れで処理されているのかっていうところに、まあ、重点を置いて見れるので、うんうんうんうん、なんかそこの2つ使い分けるだけで、なんかそもそもこれってどういう機能だろうっていうところを知ったりとか、いやそれらがどういう流れで処理されてるんだろうっていうのを分けて知れる、
はいはいはい、
しかもそこに特化できる。
それだけど 裏側なんかイメージ湧くかもしれないね、うん、なんかそうコードマップスが意外と時間がかかるみたいなんて、おそらくあれやね、そのウィンドサーフでいうディープウィキの、うんうんうん、関数ごとにしっかりとこう深く見るみたいなのにすごくチューニングされた、まあ、エージェントなのか LLM ツールなのかっていうのを多分定義してて、
うんうんうん、
でそれを多分コードマップスっていうのが一個のワークフロー化されてて、束ねてポンって出すような仕組みになってるんやろうね。マストロとかで開発してると、多分なんかあそういう作りだとめっちゃ精度上がりそうだなってちょっと思ったから、それをけどうまく作ってるのすごいな。確かに勉強になりますね。
うん、でなんかモデルと、ね、
うん、
モデルはね、これに関してはさっきファストコンテキストだとなんかその爆速で軽量なモデル、まあ、検索に特化したモデルでスイグレップを使ってるっていう感じだったんだけど、このコードマップスはなんかよりこう深く見てほしいのかな、うんうん、なんか水 1.5 と、うんうん、クロードのソネット 4.5 を掛け合わせてそれらを基盤に作っているみたいなんですよね、
うんうん、いや結構勉強になるなそれ。いやなんか普通こう AI エージェントのワークフローを組むと、
うんうん、
その一個一個のツール、定義したツールっていうのは別にユーザーに提供するつもりはなくて、どっちかというと、うん、こう一連のワークフローの精度を上げるために使うんですよね基本的には、
うん、
けどおそらくそれをウィンドサーフはその関数ごとのみたいな意味合いで、いわゆるツールワークフロー内で呼び出すツールすらもユーザーに提供している状況を作って、だから全ての動きをこう意味あるものにしてるみたいな。
そうかもね。うん、
おなんかそれはすごいっすね、まあ、確かになって今思いました。ちょっと感動してますわ。
なるほど、僕はそこまで考えてなかったけど、確かに言われてみればディープウィキを作る過程でコードマップスっていうのは使ってる可能性はありそうだよね。
あ、どっちかというと逆なのかな、うん、コードマップスを作る過程、コードマップスの機能の中に、うんうん、おそらくディープウィンドサーフのディープウィキみたいな機能があって、関数それぞれを深く見るみたいなやつがあって、うんうん、だからこそ ディープウィキ、ウィンドサーフのディープウィキを磨くことでコードマップスの精度は上がるし、コードマップスを磨くことで、まあ、もちろんコードマップスの精度を上げられるみたいな、その構造をちゃんと作ってるっていう。で、両方ともその親子関係のあるものなのに、この方もちゃんとユーザーにツールとして提供してるっていう設計がなされてるっていう、なんかすごい秀逸さを、
それはそうかもしれない、
うん、すごい秀逸、設計の秀逸さを感じましたね。なんか
であとね、それでね、なんかこう知りたい機能を知れるっていうのはもちろんいいんだけど、
うん、
あのこれをね、あれなんですよ、チャットにコンテキストとして与えられるんですよ、うん、アットマークで呼び出すことができて、
あ、そんなんできんだ。え、それはコードマップスをってこと？ それかディープウィキの出た関数のってこと？どっち？
ディープウィキもコードマップスも、うん、その出てきた出力結果をそのままアットマークで、うん、そのなんか名前がつくんで呼び出せることができるんです、うんうんうん、チャットから。だから例えば自分でなんとなく周辺の流れを追って調べてて、あ、こういう仕組みなんだ、うん、ここのここをこう変えてほしいなって時にもうそれをそのままコンテキストに与えて、この処理についてこうしてくださいとかっていう指示を与えることができるんで、うんうんうん、なんかこう情報の何でしょう、エンジニアがそのまあエンジニアじゃなくても使ってる人が情報収集したのをまあ、そのままそっくりチャットに転用できるっていう、このシームレスなところも体験としてすごく良くて、うん、結構超、
それは溜まっていくってこと？どっかに保存されてるってこと？
あ、ね、溜まってきますね、これは。
なるほどね。だから溜まっていって、それを、まあ、やってることは至極シンプルね。多分、うん、あの普通のアットマークのファイル指定みたいなのと一緒ってことやね。
そうそうそうそう、溜
まっていく場所があって、それをメンションつけれるっていう。なるほど。
あ、かもね。でしかもそこはなんか自分、うん、自分で書いたりとか更新っていうよりかはもう、うん、ウィンドサーそのモデルがちゃんと正確に追ってくれた情報が、うんうんうん、あの一つのスコープ切って正確に保存されてるから、うんうん、より精度高い情報として提供できるなっていう感じかな、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、いやー、それすごいな。なんか一個一個で自然に溜まっていく深い情報、それって多分普通にエージェント開発やらせてると多分たまんない情報なんですよね。
そう、なぜなら、そうなんですよ、なんかね、
うん、大きい開発をドンってやってもらうと絶対たまらない情報だけど、細かいそういう機能、アスク機能みたいなのを用意することで、それすらもエージェント開発に役立てるみたいな。
そう、だから自分が一番その要は開発するときってやっぱ重要な機能から開発することが多くて、やっぱそこのフローっていうのをなんかまあドキュメントとかにまとめるとかではなくて、うんうん、もうこういうコードマップスとか、まあ、うん、ウィキっていう形で貯めてって呼び出せるっていうのがすごく良いなっていう、ね、うんうん、
それはすごいね、うん、なるほど、それがコードマップスだと。
そう、
いやー、なんかけどエージェント開発として勉強になるな、マジで。
確かに、なんか今ね、山ちゃんのその推理というか言われて、あー確かにな、うん、一個一個のねパーツすらもユーザーに提供できるっていうの
は、そうそうそう、しかもそれがさらに、まあ、エージェントの機能全体を向上させる施策になってるというか、親機能の向上にもなるし、うん、みたいな。うん、なるほど。
はい、
あとあれですよね、
うんうん、
あの Windsurf で今チャット GPT5.1 使い放題なんですよね。
あ、そうだ、その話をねしなきゃいけなかったね、うん、そう、今 5.1 が出てきて、うん、一応期間限定って言ってるんだけど、うん、1週間無料で使えるらしいです。あのプロプランの人、有料プランの人だけなんだけど、うんうんうん、無料で使えますね。
うん、うん、いやすごいね、プロモーター的な役割もしてるのね。
そう、多分その、うん、ウィンドサーフの中でより使われるモデルになった方が、まあ、何かこうインセンティブがもらえるのかわからないけどね。だからフリーとかで一時的にみんなに使ってもらったりとか、うんうん、そういうのをしてるんだろうな、うんうんうん、なんかそう、だからウィンドサーフとかカーサー、まあ、カーサーも無料とかでやってたりすると思うんだけど、
うんうんうんうん、なんか
モデルの広告塔になってんだなっていうのを感じますよね、うんうん、
確かに。
まあ目立った機能として、あの、うんうん、何でしょう、こう名前をちゃんと冠した機能としてすごい良かったなというのは、うんうん、この 今日話したファストコンテキストと、うんうんうん、まああのコードマップスなんですけど、うん、ちょっと最後にもう一個だけ、うんうん、なんか個人的にちょっと推しの機能があって、
うんうん、はいはいはい、
それを話したいんですけど、あの、うん、チャットで、モデルに対応してもらった後にモデルが対応完了しましたってメッセージを返した後に、うん、あの Windsurf 側であのリントエラー、コードのエラーとかをチェックしてるみたいなんですよ、うんうん、でエラーあったら勝手に再スタート切ってくれるような仕組みが整えられていて、
はいはいはい、
これ結構すごいなって思いました。
あ、だからクロードコードのフックスみたいな機能なのか
なのかな。そう、終わると、うんうんうん、チャットで終わって AI が完了しましたってメッセージ投げると下になんか、うん、エラー何件みたいなのがチロって出てくるんですよ。その表示があると、うんうんうん、またなんか急に再開し始めて、それがゼロになるまでひたすら回ってくれるっていうのがあって、うんうんうん、
ああそれ便利だね。
そう、これすごく便利。もうなんか放置してたら全部潰してくれたみたいなのがあって、うんうんうん、これ結構最初の方にあの、
はいはいはい、
気づいて衝撃的な機能の一つですね、
うん、ああじゃあだからなんかもしかしたらそのこっちで定義はできないけどフックスみたいな機能も提供されてるんでしょうね。
なんかあるんだろうなって、で、うん、それ絶対必要だよねっていうのは提供されているのかなっていうので、なんか今までだから必ずエージェント MD とか、まあ、プロンプトとかに終わったらリント回してゼロになるまで してくださいねとかっていうのも、
うんうんうんうん、
なんかそのターミナルじゃない、あのWindsurf っていうそのエディタ内に、うん、まあ、LSP だったりそのエラー検知する機構があるからこそ、うん、なんかそのエディタとその統合で、そういう動きができるんだなと思うと、
なるほど、なんかいやいいな、なんか Windsurf 使いたくなりますね。
うん、なんかすごくね、うん、そのエディタであるその統合的に開発環境用意されてるがゆえの強みっていうのを存分になんか生かされてるなっていうの、うんうんうん、感じますね、うん、
なるほど。いや結構個人的にまあ今はねカーサーをずっと使ってるんですけど Windsurf 使いたくなっちゃいましたね。まあちょっと次はカーサーの話できたらと、まあ、思ってるんですけれども、
うんうん、
いろいろと教えていただきありがとうございます。ちょっと今後ね新しい機能とか見つかったらまたシェアしてください。
はい、
じゃあちょっと、まあ、今日は早いですけれどもこれにて以上にできたらと思います。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今日はね基本的には Windsurfの、まあ、安倍ちゃんが、まあ、2週間ぐらい結構使い倒して、まあ、なんかどういう便利機能があるのかとかみたいな、話が、中心となっておりました。はい、もし、このポッドキャストですね気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。